おはようございます。私は青鳥年本部講師の新藤正志です。本日は青鳥年創始者谷口正治先生の著書新版生活と人間の再建をテキストに命をつなぐ愛と祈りというテーマでお話をさせていただきます。はじめにテキストの279ページから読ませていただきます。朗読いたします。我々は人生の航路において時々は予想外の出来事にぶっつかり、失望や困難や見せかけ損失に出会うことがあるであろう。しかしながらこれは決してその人の魂の進歩にとって悪ではないのである。なぜならば唯一の善は魂の進歩のみであるからである。我々がそれらの経験する困難を困難として受けずに、それを祝福として感謝して受け、それと協調して生活するならば、一見困難と見えたものが、極めて善なる結果をもたらし、一層高く、一層良きものに転ずる飛び石となるのである。核のごとくして、神に結ばれている限り、我々は人生には何ら悪が起こらないということを見出し、ただ善のみを見ることができるのである。朗読を終わります。私たちはそれぞれの人生でいろいろな経験をし、いろいろな思いをします。中には仕事で失敗してしまったり、あるいは人間関係で嫌な思いをすることがあったり、大切な人が亡くなって悲しかったり、そんな出来事を経験した方もいらっしゃるでしょう。しかし、今読んだように、どんな経験も悪いことは一つもない。私たちの経験一つ一つが大切なことを教えてくれています。何を教えてくれているのでしょうか。それは私たちの中にいかに素晴らしいものが宿っているかということを教えてくれているのです。いろいろな出来事によって私たちの魂は進歩する。言い換えれば私たちの中に宿っている無限の素晴らしさがいろいろな経験を通してどんどんと現れてくるのです。何事も順調にいっているときは、比較的自分を振り返るということはしませんが、何か問題が起こってきて、つまずくと、一体何が悪かったんだろう、私はどうすればいいんだろう、と自分を振り返ります。そして、その問題を解決しようと、今まで以上の愛を出し、力を出すのです。成長の絵では、肉体や環境は心の影であると言います。それは私たちの肉体や環境には私たちの心が映し出され、まるで鏡のようになって私たちに何かを教えてくれているということです。何を教えてくれているかに気づいたとき、私たちはさらにこれまで以上の力や愛を発揮することができるのです。ところで、私には現在2歳になる娘がいます。すくすくと元気に育ってくれてとてもありがたいことです。いろんなことを経験しながら成長していく子供を見ると本当に感動します。最近は料理をする真似をしたり、ハサミを使って髪を切ったりし始めました。うまくできなくて泣きべそをかいたりすることもありますが、めげずに何度もチャレンジしたりします。そんな時、人間の生命はなんて素晴らしいんだろうと思います。この子が生まれるまでの私の体験をお話ししたいと思います。私たち夫婦は、現在の娘が生まれるまでに、2度の流産を経験しました。1度目は、初期の段階での流産でした。妊娠して間がなかったのですが、すぐに流れてしまいました。子供が欲しいと思っていた私たちには、とても悲しい出来事でした。それから1年、再び妻が妊娠しました。産婦人科で診察を受け、妊娠を確認し、母子手帳をもらいました。検診日は私の休日に合わせてもらい、できる限り私も病院に付き添いました。超音波検査で胎児の様子を妻と共に見せてもらい、心拍も確認できたのでした。小さな生命の営みにとても感動したのを覚えています。とても嬉しかった私たち夫婦でしたが、その後、4ヶ月目の検診で心拍は止まっていたのでした。 超音波検査で撮影された胎児の画像をいつも持ち歩き、生まれてくるのを心待ちにしていた私たちにとって、それはとてもショックな出来事でした。妻はしばらく泣いていました。私は心にぽっかり穴が開いたような空虚さを感じたのでした。成長の絵では、人間は肉体が本当の姿ではない。その奥にある生命は生き通しであり、宿った生命が胎児の肉体を去ったとしても、その生命は生き通していて、また別のところで使命を果たしていくのだと学んでいます。私は以前からそのことを頭で分かってはいましたが、実際にこのような体験をすると、それはとても悲しい出来事でした。妻のお腹の中には、生命が去った後の胎児の体が残っていて、外に出すための手術を行いました。大きくなっていた子宮が一気に収縮するため、手術後、妻はとても痛がっていました。なんとも辛い時間でした。自然流産であっても、母体にかかる負担はとても大きいということを私は知りました。育たなかったとか、流れてしまったというだけの簡単なことではないのです。この二度の流産を通して、私たちは人一人が生まれてくることが大変貴重なことであると痛感しました。欲しいと思ってすぐにできるわけではないのです。妊娠する確率、そして妊娠してから元気に育っていく確率、無事に生まれる確率を考えると、一つの生命が生まれてくるのは奇跡とも言えると思います。私は生命の厳粛さ、自分が生まれてきたことの尊さを改めて思ったのでした。それから半年、新たな生命が私たちを親と選んで宿ってきてくれました。胎児は順調に成長しました。日増しに大きくなる妻のお腹に、私は何度も何度も、待っているよ、宿ってきてくれてありがとう、と話しかけました。そのうち胎児の動きが外からもわかるようになると、小さな生命の躍動に感動し、ただただ元気に生まれてきてほしい、そう思ったのでした。予定日を一週間過ぎ、いよいよ出産の時が来ました。病院は立ち会い出産を推奨しており、私は仕事をしていましたが、いよいよだと聞いて病院に駆けつけ、言われるままに分娩室に付き添いました。と言っても、何をしていいかさっぱりわかりません。ただ妻の枕元にいて、うちわで仰ぎ、時折水を飲ませるだけ。あとはただただ心の中で安産を祈るのみでした。何もできない私でしたが、分娩室に入って改めて思ったことは、出産は妻一人の仕事ではないということでした。私たち夫婦を親として宿ってきた子供を迎えるための重要なセレモニーであると感じました。分娩室に入って1時間が経ちました。隣の分娩室からは一足先に生まれてきた赤ちゃんの泣き声が聞こえてきます。その時、突然胸の奥から感謝と感動が込み上げてきました。私たちは今までどれほどの方に愛され、祈られ、そして支えられてきただろう。今回の出産に際しても、たくさんの人たちが私たちを気遣い、私たちの知らないところで祈ってくださっていました。同じ職場の人たち、かつてお世話になった方々、両親、祖父母、友人たち、次々に顔が浮かびました。妊娠したことを我がことのように喜んでくださった方、安産を祈ってくださった方、病院に来るときにも、職場の皆が祈ってるよと言ってくれました。妊娠中電車に乗ると、見知らぬ人が妻を気遣い、席を譲ってくださることがよくありました。それらを思い出し、感謝の気持ちでいっぱいになりました。そして、目の前で医師の先生が、たくさんの助産師さんたちが、子供が生まれてくるために汗を流し、一生懸命に働いているのです。その光景がとてもありがたく、そうしているうちに分娩室が愛に満ちた悠久なる宇宙のように感じました。また、目には見えないけれど、多くのご先祖様が、新たな子孫の誕生を見守ってくれていることだろう。そして、生まれる前に旅立った二人の胎児の生命が、どんなに応援してくれていることだろう。そして、 神様の大きな愛が私たちを包んでくださっていると思ったのです。そうして分娩室に入って1時間が経過した午後7時過ぎ、女の子が元気な産声を上げて誕生しました。出産までどんな名前にしようか夫婦で考えてはいましたが、まだ決めていませんでした。しかし、多くの人の愛と祈りを受けて生まれてきたことを実感し、生まれたすぐ後に私たちはこの子に祈りと名付けることを決めました。そうしてその後祈りはすくすくと成長し、今は2歳となって元気に毎日を過ごしています。このように一人の生命はたくさんの愛を受けて誕生してきます。親のただ元気に生まれてきてくれればいいという思いはまさに無償の愛であり、それはまさに祈りであると思います。私たちは皆、その愛を生まれる前から受け、何もできない乳児の時期も、その愛によって育てられ、今生きているのです。本日のテキストの122ページに、愛について書かれています。朗読いたします。愛は生命創造の原理なのである。愛は決して観念の遊戯ではないのである。愛は互いに隣の者のために尽くすということである。愛は相互扶助の精神であり、相互扶助の行為である。相互扶助によってのみ、他が一元的に統一せられ、それが一個の生命体となることができるのである。愛は相互扶助であり、相互扶助はあらゆる生物の憎しみと離反とを防ぐところの神話剤なのである。愛によってのみ一切の葛藤は消え、一切の争いは消え、そこに生命は創造せられ、天国が実現するのである。愛によってのみ夫婦は作られ、そこから天国が生み出され、愛児が生まれる。愛は生命創造の原理である。朗読を終わります。このような愛が連綿として親から子へ、子から孫へと受け継がれ、私たちがあるのです。そう思うと、何千年も、いやもっと前から、私たちの生命は、愛によってつながり、育まれてきたと言っても過言ではないと思います。成長の絵では、先祖供養を大切にしますが、これは、浮かばれない霊に対してお経をあげて供養し、救ってあげるというようなものではなく、今申し上げた通り、今私たちがこうして生きているのは、これまで多くのご先祖様が、こう愛し、育て、そして、次の世代へとつないできたからこそであり、今も私たちを見守り続けていることに感謝することこそ本当の供養であると考えるのです。また動物たちが我が子を慈しみ可愛がる姿を実際に見かけたり、テレビや映画で見たことがあると思いますが、こう思う親の愛は他の動物にも見ることができます。次の世代に生命をつなごうと無償の愛で育んでいるのは人だけではありません。そう思うとき、すべての生命が尊く思えてきます。地球はそうして、たくさんの愛で、これまで美しく形成されてきたのであり、歴史は生命が愛をつないで積み重ねられ、作られてきたのだと感じます。元気に育っている子供の笑顔に接するとき、この子がのびのびと明るく、夢と希望を持って生きていってほしいと切に思います。そして私たちは子供たちが住む社会がより住みよいものとなり、これからの地球がますます美しくあり、世界がますます愛にあふれたものであってほしいと願わずにはいられません。社会や世界、地球を良いものになどというと大変大きなことで、私たちには何もできないように思う人もいるでしょう。しかしそうではありません。小さな愛の積み重ねが大きな力になっていくのです。ただ、我が子だけを愛するのではなく、我が子の周囲にも目を向け、愛を出していくことが大切です。本日のテキストの38ページには、次のように書かれています。朗読いたします。ある人は、毎日必ず5人以上の隣人を祝福してあげることにしたという。その祝福は心の中で、神を、彼に本当の幸福を与えたまえ、彼は神の愛に守られて、 本当に幸福になりますと、静かに合唱するような気持ちで、1、2分間祈ってやるだけのことであるが、それは誰も知らないところの本当に隠れたる愛の奉仕であるのである。けれども、このような祝福が目に見えないだけに、かえって尊いのである。もし全世界の人間が、このような気持ちで隣人を、そしてどこの国の国民をも祝福してやる気持ちになれば、全世界に戦争というようなものは再び起こらないのである。こういう小さい行いの中に、本当の報い求めぬ与えるばかりの愛があるのである。そしてそれは神の前に大いなるものとせられるのである。朗読を終わります。このようにたった 1,2 分間合唱するような気持ちでしたら、トイレでしゃがんでいても、電車やバスのつり革につかまっていても、誰にでもできると思います。私は常にこの人に幸せになってもらいたいという人の名前を書いた手帳を持ち歩き、少しの時間を見つけて祈るようにしています。皆さんもいかがでしょうか？小さな愛の実践は誰にでもできます。困った人に手を差し伸べること、お年寄りに席を譲ること、人だけでなく動物や自然にも心を向けてみましょう。ゴミを拾うことや、物を大切にすることや、傷つけないことも愛の実践です。また、地球環境に配慮した生活は、他の生物に愛を向け、自然を守ることにつながります。節電し、電気の使用量を控えることは、二酸化炭素の排出量を減らし、地球温暖化を抑制し、自然を大切にすることにつながります。これらも皆愛の実践です。皆さん、私たちの愛と祈りの結晶である子どもたちのために、より良い社会、美しい地球を残すために、できることはたくさんあるのです。一人一人、できることから祈りを込め、愛を実践していきましょう。それでは時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。